野村です。
あ、すいません。くっちゃんけんさん、しょうの桜井です。
あ、忙しいところすみません。
忙しいところ、いいすみません。
はい、午前中、お話ししましたよね、私、確か。
はい。
あの件の補足なんですけどね、ちょっと僕はなんか、あなた方がどうであろうが、僕は、突っ張れますよ、みたいな言い方になっちゃってたんで、ちょっと、僕も訂正してね、で、訂正してっていうか、当然、仕事を進める方も、組織、もしくは上司に対してね、ある程度、これだからいいでしょうというものを用意しないと、ね、話を進めにくいところもあるでしょうし、で、さっきはああいう言い方をしましたけどもね、で、ちょっと一つ僕も見直し、訴状じゃないや、あれ、訴状じゃなくて、告発状を見直しながらですね、ちょっと、分かっていながら、詰めが甘かったところにね、を変えればちょうどうまいことね、行くんじゃなかろうかと思う部分があって、それの、補足なんですね。
はい、
で、確かに起点という形でしたよね。起点。で、起点、その時電話で言った通り、僕は議会に、陳情っていう仕組みがあるんでね。で、それを、利用してやったんですよね、
はい、
でこれ入れるとまた複雑になるなと思いながら入れないわけにいかないと言ったのは、まあ、容易にそうできるのはね、これ言われたら、ね、いやもう議会でちゃんと議論した上でね、問題ないということになってるからというのが一番わかりやすいね、断り文句なんですよね、彼らにしてみればね、
はい、
でただそれを言わせないために入れる必要があって、で入れたんですよね。で、それをちゃんと読んでもらえるかどうかはさておきね、僕は相当真剣にその内容も書いてる。何が問題でね。何が問題で、どこが問題なのか。で、やってる内容はね、むちゃくちゃですよ。その議会が陳情に対してやってることは、こんなやり方で済まされるのっていうの
は、
ね、ひどいやり方なんですよ。最終的にね、出た報告書はね、だけ見ればね、なんとなくちゃんと やられてるんだろうなという程度にね、一般人には見れるけれども、実際にやってる内容はね、もうびっくりするぐらいむちゃくちゃですよ。なんでこれで公正にやったと言えるのというぐらいね、っていうもんですよ。で、だから、それもあったから、これを告発状に入れるにはどうかなと思いながらね、その議長の名前を入れたんですね。で、入れる必要があったから。で、ただその議長をなぜ、議長にどういうね、犯罪の疑惑があるかというとね、ちょっと なんとなくいまいちしっくりこないところがあったんで、で、そこにね、今僕が付け足そうと思ってるのはね、
はい、
議長、あれちょっと待ってね、一番最後にその各担当者のね、責任に対する、記述を入れてたはずで、で、その富樫、ちょっと読めないけど、富樫さんのとこね、
は
すごい甘かったんですけど、今ね、その富樫さんのためにね、根拠法、そのなんだ、犯罪の疑惑のところをね、だったかな、あれ、ちょっと待ってね、公務員職権乱用罪か、まあ、これも5年だからね、これによって伸びるわけじゃないんですけど、公務員職権乱用罪で、つまりこの富樫さんが議会でね、ケツを出したところをね、にフォーカスをすればね、1年も経ってないんです。ね、1年も経ってないで、1年も経ってないことのね、何が議論されたのとなればね、その、ね、あなた方が言う起点から言えばね、5年経ってるかもしれませんけどもね。で、この富樫さんがやった判断というのはね、5年も経ってないんで、でそこで、起点をね、ちょっと変えることができる。
なるほど、なるほど。
で、で、ただ、まあ、あくまでも僕はね、現在進行形のこと。
はい。
現在進行、今ただ単に第一、彼らにとっては第一段階が終わったに過ぎない。
はい、
第二段階はね、転売すること。で、第三段階はね、会社ごと他に売ること。でそこでね、10億単位のね、利益が出るんですよ。だこれはあくまでも僕の中ではね、第一段階、せいぜい第一段階過ぎたに過ぎなくてね。で、で、なおか、ちょっとごめんなさい。まず、今ね、その刑事訴訟法のね、条文だけを見てね、なんだ、まあ、捜査をやめる理由にはならないでしょっていうのは、あなた方にとってはすごく面白くない言い方なんでね。 あなた方にとってみて、警察組織にとってはね、いや俺たちだって仕事手間かけるんだからねというところがあるだろうから、だあので、ここのこの部分というのはね、そのじゃああなた方の顔を立てることもあってね、この富樫さんのねところにね入れればね、1年も経ってないで、芋づる式って言葉がある通りね、でこの人がなんでそんなことしなければいけなかったのということになればね、そのところにつながるということになるわけなんです。で、ちょっと今僕がまとめてるのはそこまでなんですね。
はい。
で、その話で出てる通りね、昨日ね、まさにね、面白い証拠は取れた。ね。もう誰が聞いても、あ、こいつ黒だなと思えるね、音声記録がある。ね。で、だからその人をね、僕がね、僕が、なんだ、なんだ、収賄でね、収賄の告発状をまとめることはでき、書くことはできるんですよ。で、何度も言ってると、ただね、収賄の事実なんか書けないから、証拠を持って。
はいはいはい。
で、それはあなた方がね、どう捉えるかなんです。で、あなた方がね、もう過去連綿とね、やってきたことはね、
はいはい、
ね、弁護士に対してね、いや、ここまでやらないとダメだよと。でもうその段階でも、贈収賄はね、告訴告発の対象になり得ないんですよ。なり得ないんです。ああいうことやられてたら。
はい。
で、あなた方がね、その告訴告発を端緒として捜査をするというね、やり方をね、する気があるのかないのかなんです。
はい。
で、ここについてはね、ちょっと、ここまでに留めますけどね、これをね、あなたにね、調べてほしいんです。桜井さんにね。で、ただね、ちょっと僕も川崎さんには入ってもらわなくて正解だなと思ってますよ。僕はね、僕の憶測でね、すごくいい人だったのかもしれません。ね。でも僕の妖怪アンテナが立ってるから、こいつは入れるなと。ね。で、桜井さんがね、どこまでやってくれるかどうかは僕もわかりません。で、ただね、ただ、これは桜井さんが一人で抱えるにはね、ちょっと無理があるような気がして、僕はしょうがない。
そうですね、というか組織的に対応しなければならないのかなとは思っておりますけれども、
ちょっとそこをね、
はい、
いや、もしかしたら僕この前入ったらね、川崎さん以外のね人がもう一人二人いてもおかしくないなと思ってたけど、あなた一人だったんで、
はい、
どうするつもりなのかなとちょっと内心思いながらね、今喋ってるんですけどね、
はい、
で、なんだ、ある程度その経済事件をね、ある程度扱ったことのある人じゃないと、進まないですよ。
はい。私一人でやってるわけではないです。
ごめんなさい、失礼に聞こえたらごめんなさいね。
はい。
で、まあ、ただね、贈収賄でね、振り込みで贈収賄するわけないんです。
ええー。
だから、到底銀行なんか洗ったってね、尻尾はつかめるわけがないんです。
はい。はい、
だからね、実際どういうね、やり方をすればいいか。でね、ちょっと僕はね、余計な話をね、ちょっと枝葉の話をしてるのはね、実際その、国境を越えた犯罪が行われる場合にね、どういうね、贈収賄がされるかなんです。で、当然、帳簿に残らないお金を使うのは当たり前であってね。ね、それがまず第一ですよ。で、ね、そこでね、まあ、ちょっとそこでまた僕もあなた方をもう失礼なこと言ってしまうそうだから、ここでとどめますけどね、
はい、
まあちょっといや、まあ本当に言いたくてしょうがなくなるんだけど、一応あなた方ってね、その国境を越えた犯罪に対してのね、
はい、
ちょっとこれ余計な話になっちゃいますよね。つい最近ね、つい最近決まったばっかりの法律でね、つい最近、ここ5年以内にね、決まったばっかりの法律で、
はい、
何でしたっけ、あの人、あれ、ちょっと待ってね、元警察庁長官で、今、アミューズにね、安藤高春さんか。安藤高春さんがね、在職中にね、決めてった話でね、決めてったね、法律でね、だからその、思い出した、 その暴対法じゃなくて暴力団に対しての法律じゃなくてね、暴力団に対する警察活動に協力させるための法律をね、あなた安藤さんが入れたんです、
はい、
ね、でそれはね今もうまさに、ね、2016年ぐらいからね実行されて、でつまりね、あの暴力団に、暴力団の資金にね、資金を、になら、資金をね、暴力団の資金をね、どうやってね、なんだ、取り締まるか、検挙するか、ではなくてね、暴力団の資金とかにね、ね、協力の捜査に協力させることをね、法律で縛る法律をね、2016年からあんな方始めたんですよ。僕言ってる法律何かわかります？何でしたっけ？2016年から始まったね。あれ？ちょっと待ってね。いやもう、あのね、それを入れたがためにね、あの、賃貸の契約書だとかね、いろんな契約書がね、いたずらに複雑になったんです。でもそれが果たしてね、あの、どれぐらい実行のね、あの実行力があるかというとね、あの、相当疑問な法律なんです。これね、ちょっと待ってね、あれ、組織犯罪、お金、マネーロンダリング法、政治資金規正法じゃなくて、暴力団資金規制法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律ですよ。これですよ。これ確か安藤さんが入れたはずの法律のはずでね。まあ、違ったとしてもね、元はそこですよ。で、結局ね、その犯罪者そのものを縛るんではなくて、犯罪を取り締まりに協力しない人たちを取り締まる法律なんですね。この法律はね。でね、ここで規定してあることはね、なんだ、お金の流れに対してね、まあ、こういう報告をすることをね、協力しなさいよという法律なんですね。でも、ちょっと、はしょって言ってしまえばね、あなたは暴力団ですかと、イエス・オー・ノーに答えさせてね、答えさせなさいという、法律なんです。で、どこの誰がね、自分は犯罪、暴力団ですとかね、自分は犯罪者に関与してますなんて言うわけがなくてね、バカな法律なんですよ。でもそれをね、それを協力しろと言ってね、みんなが仕方なく賃貸の契約書にね、あなたは犯罪者ですかと、犯罪者だった場合は解約しますよってことを長々とね、その犯罪者の定義から始まってね、ね、社長からどこまでの投資にね、どういうね、ものがあるかとかね、わけのわかんない言葉にね、理解をしじるようなね、ものをね、入れさせてるんです。バカな法律ですよ、本当に。ね。もう、ちょっと呆れながら言ってるのはね、こんなことやらせる警察にね、言っても無理だろうなと思いながらね、今ね。
はい。
ね、こんなバカなことをね、やらせてね。ね、犯罪組織のね、マネーロンダリングに対してはね、組織的な犯罪処罰及び犯罪収益の規制に関する法律をね、施行してね、ね、ものすごく効果があったみたいなことをね、ね、記者クラブではね、警察庁長官がね、偉そうに言うわけですよ。こんなの効果があるわけがないんです。あなた犯罪者ですかと言われてね。それが根源ですから、この法律のね。でね、ちょっとごめんなさいね、ちょっともう言いたくなったから言っちゃいましたけどね。で、そんなことやっててね、マネーロンダリングにね、あなた方がまともに取り組むわけがないなと思いながらね、言ってるんです。あなた方がじゃなくてね、その警察組織が、ね、ちゃんとね、それをね、取り締まるためのにね、必要な準備をして、ね、必要があればね、法整備をして、やるわけがないなと思いながら僕は言っててね、ちょっと、本当に嫌になりながら言ってるんです。で、もしね、本当にあなた方がね、国境を越えた犯罪をね、取り締まる気があるんであればね、ね、なんだ、ちょっと最近で僕、出てこないですよ。なんかあります？最近その国境を越えた犯罪でね、
はい、
越えた例で僕が出てくるのは悪い例しか出てこないよ。散々日本でね、詐欺をやりまくってね、それがフィリピンのね、司法省の目に触れてね、初めて日本に問題になってね、ようやくね、世論に触れたというケースが思い出されますけど、もう20年も前ですけどね、それぐらいあなた方は何もしないんですよ。日本でやりたい放題やった挙句ね、 フィリピンの司法省が問題にしてね、そこで初めて日本で問題になったね、詐欺事件があるんです。ね。そのぐらいひどいもんですよ、日本のね、警察のね、詐欺に関してのね。あの、アドバンテージはね。
はい。
でもね、もしね、あなたがね、
はい、
なんだ、その警察のね、存在理由、ね、警察の哲学からしてね、
はい、
でやりたい放題はやっぱり良くなくてね、で本当にその法律によって処罰するべきは処罰するためにね、僕の相手をしてくれてるんであればね、
はい、
で少なくともその経済事件に対して関わった経験がある人じゃなければね、
はい、
無理ですよ、
はい、
どっかの段階でね、どっかの段階でちょっとそういうことがね、分かる人がね入ってくれるのかどうなのか、でそれがもうそもそも入らないんだったら、あ、やっぱりそうかと思って僕はね、違うやり方をね、イメージしながらね、考えざるを得ないんですけどね。
はい。
で、ごめんなさい、ちょっとここまではね、僕が口出しすべきとこじゃないんでね、あなた方が組織としてどこまで捜査するかはね、あなた方のね、専権事項であって、ね、人様に方々言われる筋合いはない。告訴告発は別ですよ。一応僕はその権利がある。ね。
はい、
でもそれを告訴してしまったね、後にね、あなた方がどうするか、あなた方が決めれることであってね。で、告訴告発の内容をどうするかについてもね、僕があなた方に意見を聞きながらね、できればありがたいけれどもね。
はい、
で本来はあなた方がね、で、その内容を見てね、受け取る受け取らない、僕決めてた、過去にはね。僕は聞かないけどね。はい、受け取らないといけないことであって、受け取った後にどうね、あなた方が動くかはね、僕の関与すべきことではない、口出しすべきことじゃないわけですよ。でただね、その書き方によってあなた方もね、あなた方がね、本当に通すのか通さないのか、で受け取ったけれどもね、ゴミ箱に直行なのかどうかはね、ね、あなた方が勝手に決めれることだけれども、ね、僕はね、期待してるのはね、でね、こういう書き方をしてくれればね、ちゃんと組織として扱ってくれそうだ、ね、ちゃんと捜査ができるかもしれない。で、場合によってはね、こういう経済事件っていっぱいあるから、表沙汰にならないだけでね。で、それはあなた方が本気でやる気があってね、で、それによってね、検挙したことによって抑止効果って生まれるわけですよ。詐欺事件でね。ね、なんだ、なんだ、コロナのね、受給の詐欺がありましたよね。ね、で、あれによってね、いや、やっぱり返すっていう人が増えるわけですよ。大丈夫だと思ったけど、やっぱりちょっと恐ろしいから返しますって。ね、
はい、
あなた方は何もしなくったって。一件ね、あげればね。あなた方があげたわけじゃなかったっけ、あれは。どっからちょっと発覚したか忘れましたけどね。
はい、
とりあえず発覚してね、報道されればね、抑止効果になるんですよ。
はい、
それをあなた方がね、まあ、やる気があるかないか、経済事件に関してね。
はい、
をちょっとね、知りたいんで、今申し上げました。でね、はい、僕がね、本当に望ましいのはね、経済事件をね、ある程度どういう形でね、尻尾をつかめるかをね、ある程度分かる人がね、来てくれればね、僕もそれに従ってね、もうちょっとね、告発状の書き方だって変えますよ。僕にできることはね、ね、告発状をどう書くかだけですから。ね。あとは手を離れますから。それをね、書き方によって変わるんであればね、ね、あなた方もね、こうしてくださいということにね、乗りますよ。
はい、ああ、なるほどね。
でもね、それがね、最後まであなたが一人で僕の対応してるんであればね、はい、ああ、そういうことかと思ってね、僕も書き方を変えますよ。それなりの書き方にね。で、ごめんなさいね、ちょっとこれ以上ね、僕が言ってもね、あなただってプライドあるしね、組織の中でね、できることとできないこともあるはずだから、
はい、
ちょっとね、ちょっと後半部分は置いといてね、とりあえず前半部分だけをね、はい、中心として、まあ、こういう書き方に変えようと思ってます。でも、もう僕は告発状も書き換えたんです、その書き方にね。で、最新のものにね、書き換える必要があればね、速やかに持ってきますよ。持ってきます、近日中にね、書き換えた部分は。
わかりました。
うん。お願いします。また持ってく前に連絡しますから。
わかりました。
それともね、僕も本当ありがたいのはね、メールでくれたらとてもありがたい。
いやー、それはできないんですよ、うち。
すべての警察で言われます。でね、すべての警察で言われてるから、あなたに言ってもしょうがないのかもしれませんけどね。 でもね、まあ、時代遅れも甚だしい。
それは私に言われてもあれですね。
まあまあ、言ってもしょうがないけどね。まあ、でもね、あなた方だってね、あなた方、まあな、言っても無駄なのかもしれませんけどね。
はい、
無駄なのかもしれませんけどね。でもね、まあまあ、でも、それは悔しいでしょ、あなた方って言われてね。自分ではどうにもならないけどね。
そうですね。まあ、時代遅れっていうのは。
時代遅れで甚だしいって、いまだに反抗するんですかと。
いや、そうですね。そういう会社なんですね、うちは。
まあ、いや、ちょっと持ってきます、近日中にね。お願いします。はい、ありがとうございます。